南北
友好
条約。この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。はい、じゃあ第59回目7月5日配信分です。高杉ニーナです。
超カリンです。
前回違う日にちと違う回数を言ったんですけど、はい、ちょっと急遽はい盛り込みました。
盛り盛り。
ちょっとね、音楽の先生の話をどうしても先にしたかったので。
何ですか、音楽の先生。
あのモノマネの芸人さんで山口智香さんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その方昼間は、はい、なんだっけ、非常勤なんですけど高校の音楽の先生やられてるんですよ。
へえ、
はい。たまたま YouTube をなんかで見てて、
はい、
たどり着いたんですけど、
はい、
その人の授業超面白くて。
へえ。
終わったら見せますけど、
はいはい、
それカメラが入って授業風景流れてたんですけど、
はい
はい、その授業、うん、腹式呼吸と胸式呼吸についてみたいな話をしてて、うんうん、私もちょうど今腹式呼吸の歌い方の練習をすごいしてるので、うんうん、あーすごいなーと思って見てたんですけど、
うんうん、
今日本で活躍されてる歌手の方で、
うん、
この人はどっちで歌ってますか、うん、この人はどっちで歌ってますかみたいな感じでクイズを出してて分けていくんですよ、
うんうん、
で、
うん、
自分のレパートリーだったらその方のモノマネをするんですよ。
面白そうですね。その時点で面白そうですね。
超面白くて、
はい、
平原綾香さん、
うんうん、
ジュピターの人、
うんうん、
あの人は腹式呼吸なんですって、
うんうん、
あのジュピターを歌う時とかすごい息、うん、ってするじゃないですか、うん、でちょっと溜めてから、うん、Everyday って入るじゃないですか、
うんうん、
あれが腹式呼吸の特徴なんですみたいな感じでおっしゃってて、逆に持田香織さん ELT のは胸式呼吸で、なんでそれが分かるかっていうと、歌ってる時に首が苦しそうでしょみたいなのをやってて、も
う
なんだろう、これ超面白いなみたいな。どうしてそういう授業をやるようになったのかっていう話をしてて、
うん、
やっぱり音楽の授業をつまらなくて寝ちゃう人とかそういう感じの、うんうん、まあ来なかったりとかっていう子が多くて、
うん、
でも音楽はすごい楽しいものだから、
うん、
どうにかしてみんなに音楽を好きになってもらいたいみたいな感じでその授業を始めたら、うん、なんか評判になってみたいな。
へ
ー、すごい学歴の人なんですよ。日本生まれなんですけど、どっか海外に住んでて、はい、
うん、
で、海外の、
うん、
音楽学校かなんかを卒業して、
すごいですね。
で、歌手になりたいとかその音楽の道で食べていきたいと思って、うん、アメリカのゴスペルを学びに行ったとか
すごいですね。
そういうような
感じ、本格的なんですね。
そうそうそう、の人が、
はい、
結局のところ安定の道で音楽の先生を目指したんだけど、
はい、
でもやっぱり歌手っていうか芸能人の夢も捨てきれず夜はモノマネ芸人になったみたいな。
夜はなんですよ。へえ、すごい面白い。
こんな人が音楽の先生だったら超いいのになーってすごい、
あーすごいですね、
思いました。
へえ、受けてみたい。
腹式呼吸ってお腹が膨れるじゃないですか、胸式呼吸って肩が上がるんですよね、
うんうんうん、
この間ドサンコタイムでノンさんっていう方にボイトレをやってもらったんですけど、うんうん、その時に散々突っ込まれたんですけど、
うん、
私はどっちかっていうと胸式の歌い方をする傾向があって、
うんうん、
でも新曲2曲が両方腹式で歌わなきゃ歌えない歌なので。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、まあ、タイミングよく腹式呼吸 その自分の力の出し方を教えていただいたので。
すごいですね、奥が深いんですね。
もうでも、うん、その今まで前回多分腹筋と背筋が痛くなるっていう話を歌うときに、
うん、
しかも腹式呼吸の歌をこう自分の改造をしてる途中だから、
はい、
まあ、当然なのかもしれないんですけど、腹筋背筋痛いしお腹超プルプルする上に、
うん、
3回ぐらいフルコーラスで歌ったらもう声がカスカスで出なくなるんですよ。
へえ、そうなんですか。
別に喉閉めて歌ってるわけじゃないんですけど、
うん、
もうこっちが耐えられないからこっちに来ちゃうみ
たいな。はあ、そうなんですね。きついですね。
きつい。
違う意味で腹筋背筋痛くなるん
です、ね、スクワットでしょ。
スクワットもそうです。もうなんかこういろいろ動きがあるからそれにもついていくので手っ配ですけど、こぐまは大変ですよ。もう 小熊って言われるんですよ。動きがなんか着ぐるみ着てる子、小熊が頑張ってこう動いてるみたい、よっしゃよっしゃよっしゃみたいな、よし、もう真剣にやってるんですよ。それで今日ロリちゃんに言ってたら、あ、わかる、私も少し一回やるって言ってた時期あったじゃないですか、うん、もう全然余裕っすって言って行った初日にぐねりましたから
言ってた言ってた、
うっかりあの運動会のお父さんになっちゃいますよみたいな話になってそうそう、で私は子熊って今呼ばれてるんですけど、
あ、私も走り始めの最初はもう本当にひどかったな、どこのおばあちゃんだろうみたいな
あれね、こうなんだろうな、もう多分イメージと、もう言ったらもう、ね、年月はつい
てますからね。そうですね、もう高校の時のイメージまんまって感じですよね走全盛期で走れてた頃の、はい、運動できてた頃の、
本当にもう何年経ったよ、正しいだな私って思っちゃいました。
うん、確かに確かに、いや本当にそうです。
いつも私はやっぱりさらしを巻いてこれをやろうと毎度思っちゃうんですよね、
うん、
なんかね気になりません？
気になる。
もうこれで下がったら嫌だしって思っちゃうから、
なるなるなる、
もう本当になんかさらしを巻いて T シャツ着るかみたいな、さらしを巻いてあれつけるかみたいな、なんかもうなんかそんなことばっかり考えてます。
たまに急いでる時に走るじゃないですか、はい、その時自然と片手で胸を押さえて走ってます
もん。私もう両手ですもう物持ってなかった、
カバン結構持ってるから、
そうです、
ね、片手でこう押さえるしかないと思って、そうなりますよね。
なりますよね。これなんだろうな、なんかあるあるじゃないですか、
将来的におばあちゃんみたいにお風呂に浮きたくないみたいな、
くるくるくる
くるくるくる
キュッてしないですよねこれ分かる人分かんのかな、
分かる人は分かるだろうな、くるくるくる急で
おばあちゃん、
ね、おばあちゃんね、
さらし巻くとでも動きにくいじゃないですか。
そうですね、
だからそれを考えるとな、でもな、それまあ課題ですね。
なんか矯正下着でこう補正してくれる、
はい、
あのワイヤーが入ってない、
は
い、あのむくみ取る靴下あるじゃないですか、はい、ああいう感じの素材の上半身版もあるんですけど、あれって胸はカバーされてないので意味ないんですよっていうことに気づいて、最初それつけて走ってたんですけど、なんか胸揺れるなと思ってて、それでエアロビ用の上下のやつを探し出したんですけど、
苦しくないですか？
苦しいです。
ですよね、
苦しいけど、でもそこまでしないと、
そうですよね。でも苦しい割にここあんまりサポートないですよね。あります？
いや、ありますよ。
あ、すいませんすいません、あ結構ピタッとなるんですね。
そうなんですよ。今カリンさんの目の前に私がランニングの時に使っているエアロビのやつがあるんですけど、
え、これブラした上に、これ
ブラした上にします。
普通のブラやるんですか？
普通のブラでしますよ。
あー、なるほど。
これスコブラだと下押さえてくれないから。
そうですよね、
うん、
あー、そっか。
さらしよりは動きやすいです。一回さらしっていうか、私テーピングじゃない、包帯みたいの巻いて走ったことあるんですけど、
はい、
やっぱり脇の下擦れるし。
そうですよね。
あのここランニングって何気にこう前後運動だけに見えてひねりも入るから、
うんうんうんうん、
痛いんですよね。
そうですよね、わかります。なるほど。これあれ、あ、お腹チラチラする感じですか？
あ、お腹ちょっとチラチラします。これ裏表逆なんですけど、こっちが前です。
こっちが前。あ、このマークが前。
そう。
あ、なるほど。
なので割と首はそんなに苦しくないんですけど、割とカバーしてくれるので、まあ多少、
ね、
あのおっぱいの上の方は圧迫感ありますけど、
はい、まあでもね、ここがちゃんとこうサポートされてる
んだから。そうそうそう。で下は自分のブラジャーのワイヤーであのホールドされるので。
あ、そっか。そっか、もう普通のブラつけてた方が楽なんだ。
うん、
なんかもう締め付け嫌だしなって思ってたら逆そっち気になりだすから。
そうなんですよ、ね、ブラジャーした上であのはみ出てる部分にさらしを巻いたらいいかもしれない、こう部分的に。
あー、なるほど。
上の方だけ。
そっか、ちょっと今度それでやってみます。ありがとうございます、うん、そうそう、いつも、ジムのとこと、そのトレーニングのところと、ヨガ両方週一で通わないといけないんですけど、そのヨガの方なんかウェアがちゃんとあって、うん、そんななんだろうな、ハードな動きはしないから、別にそれはそんな何でも大丈夫なんですけど、うん、ね、なんかしかもトレーナーさんがもうなんだろうな、まだまだみたいな、いやもう無理っすねみたいな。
なんかそう、トレーニング始めてもう半年ぐらい経つのか、
はい、走
り、一番最初に走り始めてから半年ぐらい、ちゃんと走るようになってから3ヶ月ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
なんかあの体組成計っていうのを私実は持っていて、
ほう、
うちの自宅にあるのは体重と体脂肪しか測れないんですけど、
うん、
会社にあるの体組成計なんですよ、
うんうん、
すっかり忘れてまして、去年の12月ぐらいに1回測ったんですけど、その時から体脂肪が 6% 落ちてました。
おーすごい。
で、まあ、体重はそんなに変わってなかった、 2,3 キロぐらいなんですけど、
でもすごいですね。
筋肉が2キロ太ってて、骨量も1キロ太ってて、
おーすごいですね。
でなんと、
なんと
基礎代謝、
はい、
前でもそれなりにあったんです、1400ぐらいある、あったんですよ、今1520あります
。すごいですね、上がりましたね。
男性の20代から40代の平均ぐらいある。
素晴らしいですね。
そうなんですよ、そんだけ代謝があるのにどうして私は痩せないんだってずっと、1400でも一般の女性って1150とか1200とかそんなもんなんですけど、私1400もあったのにどうして痩せないんだろうってずっと思ってて、でも結論的にもう私体しごかなきゃダメなんだっていうところに、走ったりとかダンスしたりとかバスケしたりとか、
はい、
だってそれまでも結構歩いてたんですよ、会社から家までとかも40分ぐらいかかるのを週に 2,3 回とか歩いてるわけで、で仕事もどっちかっていうと体力勝負じゃないですか、歌も歌ってるし、普通の会社員の方たちとかに比べたら全然動いてるのに、
そうですね、
なんでやろうと思ってたんですよ、結局のところ走れってことらしいです。
らしいです。
体が教えてくれました。
あそっか。
で、あのこの間、
はい、
あの 0.5 回の時地震で階段だったじゃないですか。
あそうですよ、
その会社に行く時にかりんさんと電車に乗ってたら私めっちゃ足が痙攣してたじゃないですか。
しましたしました。
あれ以来ちょっと反省をして週に1回階段で登るようにしてるんですけど、
はい、ここきついですね。
きついです。なんかあの時は多分2人いたから1人ずつこう階段引っ張ってったからなんか見栄があったんでしょうね。息切れしてたけどそんなに登ってる最中辛くなかったけど、今はもう超辛いです。なんか4回か5回ぐらいまでは大丈夫なんですけど、それ以上上に行くとだんだんだんだんもうおばあちゃんみたいな、だんだん腰が回ってくみたいな。
いやでもここの階段きついですよ。
きついですよ。
ですよ。
でもちょっと体幹を鍛えなきゃいけないので、
そうですね。もうなんかこう最近この前ストレッチポールやって、やっぱりあれ一本あるとちょっといろんなことが楽にできるからいいなと思って、ちょっと最近買おうかなって思っちゃってます。
ストレッチポールね。私丸いのじゃなくて半月のやつ持ってるんで。
ああ置いてたやつ。あれトリコさんに一回出しましたよね。
そうそうそうそう。
あれねいいですね。
あれいいですよ。
半月。本当普通に売ってるんですか？
売ってます、全然ネットとかで。
あれそっか。
だってあの長いのって邪魔だし、正直、
正直邪魔ですね。
家にあったらだんだんだんだん本当にあなんか荷物の奥の奥の方に絶対行っちゃうから、
うです、ね、
迷ったんですけど、結局半月を買って、
うん、
でも半月の方が2本あるから用途がいろいろ使い分けられるので、おばあやったやった、これ辛いんだよと思いながらでもやっぱそうだよな、ね、みたいな。
そうですよね、なんかこうあそれ辛かっただけど、そうだよねってなりますよね。
ニーナさんの彼女さんは自分じゃ絶対やらないからってホットヨガに通い出したらしい。
言ってました、
私ジムに行きたい、はぁみたいな。
そうですね、
そうなんかいきなり1個飛んで5ぐらいいくんですよね。
そうですよね、
そこみたいな。
時々びっくりします
よね。そうなんですよ、
ホットヨガ、あそっか、まあガンマンは好きって言ってたから、まあまあそれはありかって思ったんですけど、おおと思いました。
でもだって対抗式嫌いだし基本ストレッチ系大嫌いな人なのに、ね、びっくりしましたよ。だから
どうしちゃったんだろう。
あそうみたいな、腹筋とかなんかビリーズブートキャンプをずっと自分でやってた人だから。
あそうなんですか。
そうですそうです、
それをやるんだ。
そうだからそのなんて言うんだろう、トレーニング系筋トレ系の方が好きなんだろうなと思って、はい、ストレッチみたいにゆっくりやったりとかっていうのは嫌いなんだろうなってずっと思ってたから、
はい、
ヨガ
ですよね、
びっくりしました。そのうちピラティスとか言っちゃうんじゃないのみたいな。
本当ですよね、うん、
びっくりしました。
不思議な感じでした、
はあ、まだまだつかめない、奥が深いわあの人は。
南北
友好
条約
合わせにくいわ。
南北友好条約はシーサーブログ、ポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net、
ポッドツイッターは @nanyuradio_pod で検索してください。高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
そう、彼女さんで思い出した、あの人本当に不思議だから、
はい、
なんか梅雨に入ったから頭痛になることが多いんですって、
はいはい、
でニーナちゃん頭痛薬持ってないって言われて、出そうと思ったら あったごめんって言って、
うん、
飲んだんですけど、なんかバリボリ言ってるんですよ
あ、この前のやつだ
超びっくりした。あの飴をバリボリ噛む人はよく見るんですけど、薬噛んで飲むってすごいなと思ってい
ないですよね、う
ん、だってしかも頭痛薬なんてそんな大きくないから、
うん、
唾液のちょっと溶けたあの苦い感じとかも超嫌なのに、
はい、
よく噛むなみたいな、
うん、
噛んだらだって早く効く気がして、いやいやいや、そういう問題じゃないと思うんだけどみたいな
この辺に吸収されそうですよね、
うん、
いや
あれは胃で溶けて全身に回るから効くんじゃないのかなみたいな
そんなとこで溶かしちゃって
効くのが早くなるのかは分からないけど、効かなくなるのは確実に早くなると思って
うん、
うわ、新たな伝説を作ったと思って。
すごいですよね。
いやもうだってかれこれ5年ぐらいお付き合いをしてますけど、はい、いや本当に不思議です、あの人。
うん、不思議ですね。
謎ですよ
謎ですね。
でもだんだん進化してる気はします。
進化しますか。
うん、昔に比べてだいぶ歩くようになったし
本当人類の進化をしてると思います歩くようになった
とか。いや本当にひどかったんですって最初私出会った頃ぐらいって、もう 100m すら歩くの嫌だからタクシー乗るみたいな人だったんですよ。
はあ、
そう、もう本当に不思議だったんですけど、うん、
そうですね。
あのうちの会社の近くって食べ物屋さんがそんなにないじゃないですか。
ないですね。
だから、うん、に行くしかないんですよ ね、
そうですね。
コンビニが飽きたら、
うん、
たまにカレーが食べたいって言って、
うん、
超歩くんですよ。
どこまで歩くんですか。
イタリアなので駅の方。
ほう、はい、
たまにから歩いて会社来るんですよ。
奇跡ですね。
ね、超衝撃でしょ。
私でもからなかなか歩かないですけど。
私ももう本当にもうどうしてもツタヤに行かなきゃいけないとか、うん、どうしてもユニクロに行かなきゃいけないとか、どうしてもヤマダ電機に行かなきゃいけないとか、もう何かしらの事情があるとき一駅乗るのはお金がもったいないから、うん、じゃあしゃあない歩こうみたいな。
うんうん、
でもできればもう。から歩いていきたいみたいな、
うん、
そう、すごいでしょ、
うん、どうしちゃったん
だろう。超進化してるから、うん、
すごいですね。
びっくりしましたよ。
びっくりしますね、
うん、ヒールも履かなくなったしね。
あ、そうですね、見かけなくなりましたね。
昔は本当に出会った当時はタクシーめっちゃ好きだったし、うん、ヒールめっちゃ履いてたし、
うん、
どうしたんだ最近みたいなスカート履くけどほぼほぼヒールないの履くし。
そうですよね、特に仕事の時はそうですよね。
うん、なんか私別にそんなに早く歩かないので、あの人と一緒にいる時は、
うん、
どっちかっていうと合わせて歩いてるので、
うん、
ヒール履いてた時から で私絶対ぺったんこの靴とか無理だってアキレス腱痛いもんとか言って言ってたんですよ。それがいつの間にかぺったんこの靴を買って履くようになってみたいな。
ああそういえばこの前そういう話してました。 ジムに何があったら、何があったらってか、どういうきっかけで通うとしたら通うと思いますって、痩せたいとか、どういう時に痩せたいと思いますかって、なんかもうカウンセリングみたいになってきて、私こうそもそもジムに行くきっかけって何なんだろうと思い出して、うん、でエステに行く人は、まあ、痩せたいとか、
うんうん、
楽に痩せたいとかあるじゃないですか。でもお金かかるからって話をしてて、うん、でじゃあ、まあ、全部取っ払ってどういう時痩せたいですかって、ビビアンの服が着れなくなった時、ヒール履いてて足が痛くなった時、なんだっけ、もういろいろ上がってきたんですけど、多分ヒールはそれなんだと思います。体重が前と比べてやっぱり変わってきてるから、うんうんうん、ヒール履いてても足は痛くなるんだよね、うんうんうん、みたいな。だからヒール履きたいけどヒールやっぱ潰しちゃうから、体重あのかかり方が変わると、うんうん、だからそういうのあるねみたいな話をしてて、あそういえばそう、私もあ確かにそれはあると、体重 1,2 キロ違うだけでヒールの履き心地は違うから、うんうん、あそっか確かに痩せようと思いながら、うん、ありがとうございますって話をしてたんですよね。あでも確かにそれはあるかなと思う。
かりんさんの今日履いてたピンヒールすごいかっこいいんですよね、うん、っていうかあれを履きこなしてカツカツ歩けるのがすごいなと思って、
あれちゃんとあれ裏に滑り止めがあるからつけてるんですよ。 だからもうでも履かないとダメなんですよね、だらけるから。
あ
も
う、まあね、あの
ペタンコだとすっごい歩けるじゃないですか。でも歩けるとあいつでも歩けると思って歩かないんですよ。
あそうなんだ。私ペタンコの靴履いてるから歩かなきゃと思って歩く人だから、
はい、ああもうなんかこう、まあ、歩けるあのエンジニアブーツだとすっごい歩きやすいから歩くんですけど、うん、もうさすがに今あれ履いてるとええってなるから、うん、
なる。
でヒールでヒール履いてるとやっぱり意識はするわけですよ、
うんうん、
でこうちょっと歩きにくいヒールだと足痛めるじゃない、豆できたりするからちょっと嫌なんですけど、うん、あれだったら豆できないから、そうでもあんまりやりすぎるとあれすぐ潰しちゃうんですよね。だから適度に歩くぐらい。
私なんかその日本の靴が合わなくって、
うん、
その女の子っぽい靴が、
うん、
足首のところにバンドがあるやつじゃないとダメなんですけど、
なんか不安定な感じになるんです、
うん、でも見た目的にあんまり良くないじゃないですか、
うん、なんか納得いかないですよね、
うん、なんか綺麗に見せたいからヒールを履くのに、うん、足首のバンドあるだけでなんかちょっと魅力ダウンだなみたいな
確かにそれはありますね。
で左右の大きさが違うので右はちゃんと履けてるのに、はい、左がカポカポするみたいな。
あーそうなんですか、
うん、もうできれば片方ずつ打ってほしいみたいな
そうですね、
片足は 24.5 で片足は25のやつが欲しいぐらいの人なので、
難しいですよね、二足買うわけにもいかないです。
そうなんですよ。だからヒールは何足か持ってるんですよ。で高いヒールも持ってるんですけど、うん、もう本当に宣材写真撮るとか、うん、静止の時しか履かない。
あそっか、歩くとそうですよね、不具合が出ますからね。
そうなんですよ。
ですね。
でも若い頃は履いてましたよ、頑張って。あの、うん、なんか年上のお姉さんがカツカツ言わせて歩いてるのに憧れてたので、はい、あの音に憧れてたので、
はい、
履こうと思って履いてったけど、はい、今全然ですね。
そうですよね。なんか憧れてはーって思って、昔あの関西ってコメックスってすっごい高い12センチとか10センチぐらいのヒールで、うん、先の方もこうこれぐらい高いやつ結構みんな履いてたりするんですよ。よーそんな履くなーみたいな、うん、こうパンツチラチラさせながら履いてるの見て憧れて一回買いましたけど、あ私は違ったこれみたいな、
まあ、コメックス初めて聞いた、
コメックスはなんか関西の人が履いてそうな派手な感じの
コメ
あの靴のブランドで、かこっちではなかなか見えないし、シャネルとかそういうのをバッグを持ちたがる人がよくコメックス履くんですよ。この最近でこそこの先は低いのあれですけど、うん、昔よくあもっとね先がね熱いの
こういうやつ、
あそうそうそうそう、
この
そうそうそうそう、ザ関西みたいな、名古屋の人も履いてるんですけど、
天使と悪魔ってドラマ見てました？
誰が出てたやつ、
剛力彩芽と 渡部篤郎の深夜にやってたやつなんですけど、それに出てた渡部篤郎のが弁護士さんなんですよね。その弁護士事務所のなんだ司書みたいなのをしてる女の人が結構グラマラスな感じで、でもすごい細く見えたんですよ前から見ると。でも一回扉を開けるシーンがあって横が映し出されたら、やっぱりそれなりに前後幅があるから、あ、おっぱい大きい人はしょうがないんだって。ちょっと
おっぱい大きいと出ますね、幅はね、うん、やっぱり。
でももうちょっとお腹が
ね、これから
ここがね。でも薄くておっぱいでっかい人もいるじゃないですか。
もう、
あ、そっか、そっちか。
率は高いですね、やっぱり画面に出る人とか。
そうですよね。
まあそんな感じです。
はい。はい。
じゃあ次回はこの間言った通り、はい、第62回8月7日配信分になります。
はい。
その先ぐらいには戦国武将強くなってるかな、
うん、強くなってます、なってます。
ちょっと期待しときます。
どうします、すっごい、あのどっから行きましょうかみたいな。誰がいいですかみたいな。卑弥呼はねそこみたいな。
邪馬台国はね、
邪馬原人がさあ
そこまでで遡ってんだみたいな。私でも恐竜惑星とかすごい好きだったから、恐竜時代とかもネアンデルタール人とか。
わお。まあちょっと勉強しておきます。
はい。じゃあ8月14日白玉3回でお会いしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。